限界あるから
下積まるでできてなかったりとかっていうか
入るとの時の
大丈夫ですかね。なんかホームページのことで質問とあれば、結構あのビリーさんが駆使していろいろやってくださってますので、ぜひご活用くださいませ。あのよろしくお願いします。はい、ということで、あのバイブスタディ、ですけれども、9月10月の頭までは結構私もあの結構スケジュールが過密だったものですから、体調がね本当に守られて、もう最後まであの一番あの大きいコンサートが一昨日だったんですね。あの名古屋だったんですけど、もう本当にあのもう祈って祈って、もう本当に神様守ってくださいって言って、いつも私ね大事なコンサートの前に必ず風邪をひくっていうジンクスがあるらしくあのネタにされることがよくあるんですけどね。まあでもあの今回本当にあの季節の変わり目でもあったので、ちょっとあの一瞬ちょっと頭をいろいろよぎったんですけど、でも本当に神様にねあの守っていただいて、ようやく乗り越えることが、できてですね、またでもね、この季節秋は、ね、あの皆さんもいろいろお忙しい、と思うので、なんか週末はね運動会も控えているという、でも雨だっていうね、あのお弁当の準備はどうするんだっていう、毎日毎日弁当みたいなのかみたいな何を作ったらいいんだみたいな、そういう話ですね。まあいろいろね大変だと思います。まあ私たちそのあのクリスチャンはあのなんて言うんでしょうね、このなんか言葉が正しいかどうかわからないですけど、あのバカみたいにその神様に頼れるっていう、そういうあの楽さっていうか、別にそれが全く悪いわけではなくて、人間って限界があるじゃないですか。だから本当に何か自分に差し迫ったいろんな状況の中で、私たちは神様により頼むことができるっていう、そういうねあの神様に絶大なるそういう信頼を、まあ、置いてる、わけなんですよね。で実はね先週の土曜日に、こんなことがありました。というか、まあ、私が聞いた話です。私の友人で、ヨアンナさんっていう、まああなたがいてたね、そのね女性のため の, あのセミナーをやってたん、ですけど、私は、まあ、彼女とずっと独身時代から親しくさせていただいていて、でこの方実はね元モデルなんですね。でとてもハーフなので、とても美しいイギリス人と日本人 の, ハーフで、とても身長も高いですし、素晴らしい綺麗な方なんですね。でこの方は5歳の時にお父さんを亡くされてるんです。実はお父さんも宣教師 でお母さん牧師でっていう、そういう家庭でずっと生まれ育って、たんですね。で神戸の方の、に住んでらっしゃって、で5歳の時にお父さんを亡くされて、まあお母さんがですね牧師という職業をしながら、まあ子供たち2人、まあ彼女と妹、いますから、この2人を育てていかなくてはいけないという、そういう、まあ、ある意味シングルマザーとしてね、やっていかなきゃいけない。そんな時に、非常に貧乏だったっていうことをね彼女が言ったんですね。私そんなこと全然知らなかったんですね。そんなにお金がなかったのっていうぐらいお金がなかったらしい、でも本当に神様に私たちは支えられた、守られたんですっていうことをね、そのセミナーの中でちらっとそういう話をに触れてたんですよね。で自分のお家にね1円玉と5円玉をなんか飾ってあるらしいんです。6円ですよね、1円玉と5円足したらね、6円でしょ。その6円がお家に飾ってある。それは小さい頃のことを忘れないためみたいなことを言ってました。そう言ってたよね、確かね。そうで私はいつも彼女がすごいそんな風なところを通って今あるということを全く知らなかったんだけど、彼女が言うにはある時ガス屋さんだったっけ、水道屋さん、どっちって言った、
ガス
ガスです。ガスだよね。ガスって言ったよね。私どうだったかな。ガス屋さんが集金に来たんだって。で集金に来たんだけど、お金がないの。支払う。だから お金払えなければガス止められちゃうわけじゃない。で財布の中には6円しかなかったんだって。6円。皆さんそんな経験したことありますか？私もお金がなかった時はありますけど、少なくとも財布の中に入れたら500円ぐらいはなんとかあった時もあります。千円札はなくても小銭500円ぐらいあったっていう、そういう時代もありました、過去に。私はでも6円っていうのはね、さすがにねなかった。でも彼女のそのお母さんの財布の中には6円しかなかった。で集金に来ました。でも払うお金がないじゃん。でこのお母さんがなんかね、祈りながらかなんかかな、そのお金を取りに行くふりをして、はい分かりましたとかって言って、多分笑顔で対応かなんかして、じゃあ今お金持ってきますみたいな感じで、でも心の中はすごい焦ったと思うんですよね。でもそのお母さんが取った行動は、まあそのお金を取りに行くふりをして祈ったと。神様、今お金がないんです。どうしたらいいですか。こう支払わなければガスも止められてしまうし、大変なことになってしまうんです。神様どうかお願いですから、どういうふうにしたらいいかを答えをくださいって多分祈ったんですよね。そしたらなんと次に現れたのが現金書留を届けに来た郵便屋さんだったんです。そして何も焦ることなく事なきを得た。そのいただいた現金書留の中からガス代を支払うことができたって言ったね、うん、へえと思って、そんな風に神様は私たちの切羽詰まった時にもちゃんと用意してくださる、必要を満たしてくださる方なんだっていうことなんですよね。私たちになんでクリスチャンはよくね、ミカちゃんが作った歌にもあったんですけど、神の国とその義をっていうのでね、神様の正しさを知って、私たちは神様が義とされること、良しとされることを私たちが求めながら神様に立ち返って歩んでいこうとするときに、その決断をしたときから神様は実は私たちに本当にこの世でちゃんと恥を見ないように、神様の、相続人として、神様の子供として、私たちが恥を見ることがないように神様はちゃんと全てのことを用意してくださる方なんですね。なので私たちクリスチャンは本当にバカみたいに祈るんですよ。そうすると本当に不思議にいろんなことが、もちろんそこには悔い改めの祈りもあるんですね。自分が本当に神様を無視して、自分勝手に自分の力で頑張ろうとしてきた、そこを認めて、神様ごめんなさい、私は本当にあなたから離れてしまってました、神様どうか許してください、もう一度あなたに立ち返らせてください、助けてくださいって言ってこう祈った時から、神様はちゃんと私たちの必要を知っておられる。私たちが悔い改めることももちろん知っておられるし、私たちのその悔い改めてからの先のことも全部何が必要かということを知っていてくださる方なんですね。で今朝はたまたま聖書を読んでいるときに、旧約聖書に出てくるヒゼキヤという王様、私たちよく My heart is fixed、My mind's made up とかいう歌を歌ってるじゃない？あれを、そうだね。あれを作った人実はヘゼカヤですよね。英語ではね、キングヘゼカヤって言ってるの。ヒゼキヤ王のことをキングヘゼカヤ、だから王様の名前が彼についてるわけよね。で日本語の聖書ではヒゼキヤっていう、ヒゼキヤ王っていうイスラエルの王様です。で、この王様のことを書いたところを読んだんですね。ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへ、預言者イザヤが来て、預言者ね、イザヤという人が来て、彼に言った。主はこうおせられます。 あなたの家を整理してあなたは死ぬ、もう治らないっていうふうにヒゼキヤ王様に、死を宣告したんですね、この預言者は。これはAD before that BC 800年ぐらいです、そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈って言った。アーシュをどうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことと言って、まあ、嘆き悲しみながら主に祈ったわけですよね。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。その時イザヤに次のような主の言葉があった。神様がイザヤにまた語ってくれたんですね。言ってヒゼキヤに告げよ、あなたの父ダビデの神主はこうおっしゃられます。私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た。見よ、私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私は、アッシリアの王の手からあなたの、とこの、町を救い出し、この町を守る。で、神様があなたを救うと、もう15年あなたに寿命を、加えてあげようと言って、その預言者イザヤを通して、その王様に、語らせて、くださったわけですよね。それを受け取って、そしてこのヒゼキヤ王という人は、回復して、またあの王としてね、その君臨してこう統治したという話なんですけれども、悔い改めて祈るときに神様は、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見たと言って、私たちの祈りに応えてくださる方なんですね。なので先ほどの言ったヨハンナさんのお母さんも本当に切羽詰まった状況の中で、まあ、涙したかどうか分かりませんけれども、神様に、神様今うちにお金がないんです、どうやってこのガス代を払ったらいいんですか、助けてくださいって言って、6円しかないんですって言った時に、神様は知っておられたんですよね、うん、私に祈りなさいっていうことを神様はあのヨハンナさんのお母さんに求めておられたんだと思う。私を頼りなさい、私はちゃんと知ってるから大丈夫だから、だから私に頼りなさいって言って、その現金書き留めを、ちゃんとタイムオンタイムですよね、タイムリーに送ってくださったっていう、そういうあの奇跡的な、そういうあのお証しをね、聞くことができました。私も学生時代お金がないことがあって、ある時祈ってたらですね、メールボックスにそれぞれの個人のみんな学生のメールボックスがあるんですけど、メールボックスに200ドルが入ってるから、まあ大体2万ぐらいです、ね、カナダドルだったら 100円ぐらいなんで、なそういうことが過去にあります。不思議でした、はあ、誰が送って誰がくださったかは全然名前も書いてない、本当に何か施しを受けたという感覚でしたけど本当にあの神様に感謝しました。なのであの神様は本当に私たちの、ね、必要をちゃんと知っていてくださる、むしろでもそういったことを受けたら私たちは感謝しないといけないね、今度ね、神様が本当に、そうやって答えてくださった、神様ありがとうございますって言って、感謝する、ぜひですね、私たちあの思い起こして、私たち本当に私たちのことを本当に面倒見たいと、私たちに本当にすがってほしいんだよっていうことを神様は私たちに語ってくださってる。どんな小さなことでもいいから、あの私を必要としてほしいということ、それは神様が何を隠そう私たちを作られて、私たちに命を吹き込んでくださって、私たちを生かしてくださってるから、もっともっと神様は、私たちに、関わってくださりたいというふうに、いつも思っておられる方ですね。はい、一言お祈りしたいと思います。天の父なる神様、あなたは私たちを愛し、私たちの必要をいつも用意したいと、そしてまた用意、されているということを私たちは、知ることができます。そこにたどり着くためには、私たちがまず本当に、あなたから離れていることを悔い改めて、あなたの方向に向き直したときにからスタートします、もちろん、このヒゼキヤ王様も、いろんなとこを取りました。そして病も癒されました。神様、 あなたは私たちの病においても、また経済的な必要においても、また仕事においても、また自分の感情の面においても、いろんな面で私たちの必要をすでにご存知です。そのあなたに私たちが、目を向けることができますように。そしてこうして私たちがゴスペルと、という希望の音楽を、歌うことができること、本当に心から感謝いたします。ととイエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。